遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、久しぶりに眠いっすね。まあ、いつものことなんですけどめちゃめちゃ眠くって、それにはまあ理由があるんですよ。まあこの収録の前日ですね、デッキを作り始めちゃって、いやまあ元からその統率のデッキを1個、その多分前回の統率したぐらいからですかね、組もうと思ってて、で当たったカードでそのなんとか組んでいこうっていうので画策してるんですけど、それがね、なんとかそのまあ頭の中とか、まああと持ってるカードの中でわーって形にはしてたんですけど、実際やってみるとあれ これいけるかってなってって、今まだねちょっとカードの枚数足りてないんですよね。まあそれは家帰って漁ればなんとかねなるとは思うんですけど、それをやってたらですね3時になってたんですね3時になっちゃって、これはさすがに寝ないとまずいなって思って、3時には寝たんですけど、それを見てく時間を見てから完成もしてないんですよ。なんならまああと数枚ねこれ入れよっかなって思ってるのを入れれば完成はするんですけど、とかあと土地かな、マジックは土地も重要ですからね。その土地も入れればとりあえず急増品としては完成はするんですけど、できればねこの収録日のまあなんだろうな、午後といえばいいのか、まあこの後ちょっと遊ぶ予定がもうすでに立っていて、それまでには完成させたかったんですよ。ただまあ収録から帰って、まあ家まで帰ったらまあ多分ほぼほぼそのまま友達の家に行くと思うので、それを考えるとね、まあ完成してないんですね完成しなかったんですね、それまでに。まあいっかとは思ってるんですけど、できればねやっぱちゃんと完成させて試してみて、で次回までにその反省点を生かしてまたそのブラッシュアップをねしていこうって思ってはいたんですが、なんとね完成しなかったということで、まあもしね家帰ってちょっと余裕があったら完成させてから持ってってもいいかなとも思うんですが、まあできなかったらできなかったでね、今まで持ってる4つで今日は頑張っていこうと思っています。まあただね、そう、それもねちょっと前回から確かそんなに強化してないはずなんですよね、どれも。てかちょっと前回行った時には強化をしてて、それから今回までに強化をしてないんですよねっていう感じなので、ちょっと不安は残りますが、まあ頑張っていこうかなと。そのまあ結局ね、EDH ってマジでその場の引きで、でその場のみんなの引きによってもう毎回毎回絶対ゲームが違うんで、どういう展開になるかって。なのでね、再現性はすごい薄いゲームのはずなので、本当にその場その場の引きでね、ああこれを引いたんだったらこういう動きできるなっていうのをやっていけたらなと思います。もうマジでねその時その時の引きによってね勝ち負け変わるんで本当にいい時はもうぐるぐるぐるぐるってなって決まっちゃうんですけど、そうじゃない日はねもうもたついてるうちにガンガン殴られて殺されるんで、まあその辺に関してはねマジでその時の引きだったということで、前回はマジでめちゃめちゃ勝ったんですけど、まあ今回はねちょっとまた分かんないということで、頑張っていこうと思います。そんな感じで、オープニングからカードゲームの話をしましたが、今回も始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ついに見てきたのでね、こちらの紹介もいきたいと思います。今回もね映画の紹介ですね。ウルトラマンブレイザーザムービー大怪獣首都激突を見てまいりました。ウルトラマンの映画ですね。ブレイザーそのものはね、あれ何月までですか、まあでもちょっと前に終わってて、年明けぐらいには終わってたのかな。で、今はね、なんかそう、最近のウルトラマンって、 夏から始まって冬までやって、でまたその冬で終わってから夏にまた新しいシリーズが始まると思うんですけど、それまでになんか過去のそのウルトラマンの振り返りみたいなのを今やってるんですよ。でそれのやってる間に映画も1本その終わったシリーズの映画を1本やるっていう感じ、形を大体撮ってると思うんですけど、まあブレイザーがね終わりまして、そのブレイザーのまあその後の物語を描く、映画が、2月の後半ぐらいから確か始まってたはずなんですよ。1ヶ月経ってやっと見ましたね。っていうのもこれ言うと、だからその前回紹介したギーツの V シネクストを一緒に見ようと思ったら、まあまずその最初に見ようと思った日に寝坊して、時間その合わなくなっちゃって、でスルーしたら次の週にはブレイザーの方が確かその僕がいつも言ってるところの公開が終わっちゃってて、なんで別の劇場に行かなきゃいけなくなっちゃって、結局その日を分けなきゃいけなくなるっていうことが起きたんですけど、なんでマジ反省しようと思います。まあなんならそのパスした日もちょっと無理すればいけたんですよ。無理すればっていうか、その間の暇つぶしさえできれば、ギーツ、あれどっちだったかな、でも多分ギーツか、ギーツが終わってから多分 5,6 時間ぐらい時間潰しなきゃいけなくて、そう、それがあったんでやめちゃったんですけど、その日にしとけばよかったななんて思いながら、まあとりあえずね、別の劇場ですけど見てきまして、なんでそこのね、まあちょっとしたあらすじと感想なんかをね言っていこうと思います。まあどんな感じの話だったかっちゅうと、まあウルトラマンブレイザーのが、まあ、本編が終了して、本編でのそのなんだろう、なんて言えばいいのかな、まあ事件というかそういうのが解決して、まあその後ちょいちょい平和ではあったんですが、まあある日突然ね、また怪獣たちが暴れ出したと。でなぜかそのいっぺんにグワーって、でしかも複数体の怪獣が出てきて、まあ首都で激突してるわけですよ。なんでその原因は何なのかっていうので、突き止めていって、その主人公勢力であるスカードっていう特殊部隊があって、そこにまあ主人公たちが、所属してるんですけど、そのスカードがまあ独自に調査とかをしてみた結果、まあとある一つの企業にたどり着いて、まあ一応直接的な関係はなさそうにせよ、なんか間接的にはありそうだなっていうところでアポイントを取るところから、からっていうか、たらどうなっていくのかっていう、感じのお話になっております。まあちょっとだけネタバレしちゃうと、結果的にそこそのものがなんだろうな、別に怪獣をそういう作り出してたとかそういうわけではないんですけど、そこが作ってるとあるものが何やら怪獣を呼び寄せてしまっていたという感じでは、あったらしいです。のでそれが一体何なのか、そしてまあ黒幕というかね、黒幕っていうほどの黒幕じゃないんですけど、その裏でまたね別の動きがあって、まあとある宇宙人っぽいものが侵略してくるみたいなことが起こるわけですよ。ただその正体は一体何なのかっていうところが、まあこの話の、まあ、今回のこの映画の肝になってきております。でそうですね、なんかブレイザーの本編の方の話になるんですけど、そこの途中盤ぐらいでちょっと家族エピソードというかそういうのを描き始めてきたんですけど、今回はそれがなんかより濃く出てたなっていう映画になってたと思います。そう、ちょっとね今のあらすじからはもしかしたら予想できないかもしれないんですけど、そういうちょっとした家族もののまず物語っていう側面がまず1個あって、でまあプラス、まあウルトラマンとしてはいつも通りなのかなっていう感じであるんですけど、ちゃんとやっぱりボスみたいな怪獣が出てきて、それと、まあブレイザーと、でまあそのスカードにはアースガロンっていう、なんだろうな、恐竜型のロボットがあるんですけど、そちらが一緒に戦っていくっていう、映画になっていました。で率直な感想なんですけど、いや、まあ、話そのものは結構面白かったし、その家族愛エピソードが、まあ、割と来る人には来るんじゃないかなっていうのはもちろんあったんですけど、ちょっと期待してたのと違う、もうちょっと見たいところがあったっていうのが、まあ、正直な感想ですね。っていうのもそのブレイザーってその本編中でその出自とか、どういうそもそもブレイザーがどういった感じの、なんだろう、そのウルトラマンとしてのっていうのかな、 ウルトラマンブレイザーはそもそも、どういうその宇宙人ウルトラマンで、もともとがどういう生命体で、でなんでその主人公の、まあ、ヒルマゲントと、融合をしてウルトラマンに、そのヒルマゲントをウルトラマンにさせてくれたのかとか、まあ、そう、その理由とかっていうのがあんまり明確には書かれてないんですよ。一応書かれて、描かれてはいたんですけど、その物語中盤で、本編のね。ただそう、その後そのブレイザー目線の、なんだろうな、理由、本当に詳しい理由付けだったりとか、そもそもこのブレイザーがそのどこから来たのかっていうのはもう設定からしか確かないんですよね。なんかの資料でその、どこだったっけな、でもどっかの惑星からその M78 星雲みたいなところではない、あの78星雲ではないんですけど、そういった天体、別の銀河の天体から来たっていう設定だけはあるんですよ。ただそれが本編中では描かれてなくて、マジでそういった資料を見ないと、分からなかったこととか、あとなんでそこの時空が、まあそれはさすがに本編中で描かれてるかとかは分かるんですけど、そのブレイザーそのものの、なんというかステータスとか、ディテールっていうのがあんまり本編中でもそんなに描かれなかったんですね。で今回も映画でも描かれてないっていう、まあ逆に言えばもしブレイザーあったら2期とか欲しいなっていうぐらい、まだ掘り下げる部分あるだろうっていうのがあったんですよ。なんでそれ映画でやってくれるかなって思ったら、やってくれなかったんですねそう、映画でそれがなかったんですね。なので、いやもちろん話としては面白かったんですけど、もうちょっとそういった掘り下げるべきところはあったんじゃないかなっていうのはガチで思いました。で比べたいわけじゃないんですけど、そういった点においては、一つ前ウルトラマンデッカの、映画ももちろん見に行ってるんですけど、そっちは話内容をちゃんと理解してると、すっごいいい映画だった。まあもちろんその見た時内容全然良かったんですけど、その後で話、なんだろうな、ちゃんとその時系列というかそれを整理すると、あ、なるほど、だからこういう物語になったのかっていうのが、すごいその後で、後でなんですけど納得したんですよね。っていう点においては、デッカーはすごい良かったなって今思うと思いましたね。っていう、まあ、本当にブレイザーに関してはマジで分からない部分が本編と映画から多すぎってほどじゃないんですけど、でももうちょっとそういった詳しい部分見たかったなって思うところが若干あったので、そういったのがね、どっかのタイミングであったらいいなと思いつつ、まあただブレイザー見てればね、本編を見た方であれば、その今回の話そのものはね、いい話だったので、まだ見てないよという方もう少ないっすねだいぶ劇場もう1ヶ月以上経ってるんで少なくはなってるんですが、まあよろしければね、映画館に足運んでいただくか、まあ配信とかはね、もうつぶらいイマジネーションとかで、月額制のサービスにはなりますけども、とかで配信はしてたはずなので、かそれを待つか、DVD とかを待つかっていうので、ぜひね見てみてください。ただ、詳しいこと、そういった本編中で語られてなかったこととかが語られてるっていうことは特にないですただ話そのものはいいので、ぜひ、確認してみてください。以上、今回はウルトラマンブレイザーザムービー大怪獣使徒激突のご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、まあ、後半はぬるっと雑談していこうと思います。まあそんな映画を見に行った日なんですけども、まあ映画がやっぱり始まるまでに時間はあったので、まあいろんなところを巡ってたわけですよ。角所とおもちゃ屋とお使いがね、前回お話ししたお使いの話があったと思うんですけど、それを求めてちょっとねお使いもしたり、まあ自分自身の買い物もちょっとあったんで、それなんかをね、達成するためにね、とりあえずその映画館周りというかのあたりを、まあ、ぐるーっと回ってたわけなんですけども、まあ全て使いましたね。まあ全てが使ってたわけじゃないんですけども、一応ね、僕自身の買い物は一応まあ全部が揃ったわけじゃないんですけど、ただおおよそ 欲しいなって思ってたものが集まったりはしたので、あともう2枚あれば完成なんですけど、まあそれなんかはね後々探しに行くとして、まあそれ以外が、全てスカッたという結果に終わりました。もうね、まあ、前回の話から続けると、スカイミラージュ、変身スカイミラージュっていう、広がるスカイプリキュアのね変身アイテムの、まあよくある玩具版があるじゃないですか。あれを探してたわけなんですけども、どこに行ってもない。おもちゃ屋を2つかな、多分。まあ大手で言うともうトイザラス行ったんですよ。なくって、まあトイザラスぐらいでかければ、一つね、なんだろう、前の作品だったらもう扱ってないかなっていうのは納得なんですけど、もう一個そのまああまり知られていない本当に駅近とかのね、おもちゃ屋が一個あってよく行ってたんですけど、最近がなくなっちゃったんですけど、そこも見てみたんですが、まあやっぱりそこにもない。あとそう、ドンキも寄ったか。そうドンキも寄ったんですけど、でドンキもね、あるイメージあったんですよ。やっぱちょっとその安くして売り出してるかなって思ったらそれもなくって、マジかってなりましたね。こうなってくるといよいよ広がるスカイそのものがめちゃめちゃ人気だったか、まあでもそうだろうな多分っていうのは、まあ思い知らされたかなって感じですね。あ、でもグッズの中でも一応残ってるものは残ってたんですよ。よくある、まあプリキュアではよくあるんですけど、そのマスコットキャラみたいなのをグッズ化してる、まあ今回だとおしゃべりエルちゃんっていう、広がるスカイではねエルちゃんっていう赤ちゃんが出てくるんですけど、まあそのが喋ってくれるおもちゃのやつですね。でそれは売ってたんですよ。だったりしたんですけど、まああと、まああるところだとマジェスティクルニクルンっていう、まあ強化アイテムですかね、言っちゃうとプリキュアにおける強化アイテムも売ってたところは売ってたんですけど、まあやっぱりスカイミラージュなかったなって思いましたね。どこにもなかった。まあトイザラスでもねえならそりゃねえわってなるんですけどっていう感じでしたね。まあその辺です。その辺はめちゃめちゃスカッて、でカードショップでそのスリーブも探したんですけど、それもね身につかんなかったですね。そもそも扱ってるところが多分ない。その僕がよく行ってて、その前回ねまでに行っててスカッたっていう、そこだけがなかったって話もしたと思うんですけど、そこ以外でね売ってるところがまずなかった気がしましたね。それ以前に行ってたところなんかももちろん寄ってたんですけど、イエローサブマリンとかね、あとホビステかな確かとかも売ってたはずなんですけど、売り切れたっていうよりは多分なんか仕入れてないイメージがあって、全部なかったんで、要は全種なかったんで、そういったところはそもそもなんか仕入れてもないのかなっていう印象だけは受けましたね。実際どうなのか分かんないです。本当にその少数だけしか取ってなくて一気に売り切れたっていう可能性もなきにしもあらずなんで、そうかもしれないんですけど、まあだとしたらやっぱりヒロプリちょっと人気すぎるなとは思いながら、でいつもその言ってたところなんかは本当にジャストでスカイとプリズムだけないっていうところもあったので、それねやっぱそういうもんなんだなっていうのは改めて思いましたね。まあ僕は別にそこら辺は集めようと思ってなかったんで、僕自身としては良かったんですけど、お使いをされてるので、お使いを頼まれてたんで、マジかなかったかっていうので、まあもちろん報告はしておきましたで一応その最近お話ししたんですけど、スカイミラージュはネットで買ったそうですなんならね、そうなんで僕の探してたのはまあ無駄にはなったんですけども、もうこうなったらねなんか意地でも探したくなりましたね。どっかに売ってねえかと思って、で本当に最後にあともう一個だけ選択肢があるので、ちょっとねこの収録の後に夜だけ寄ってみようかなと思います。もう買わなくてはいいんですけどね、物があるかどうかだけはちょっとねもうなんか意地でも探したくなってきたんでそれだけね、やっていこうかなと思います。スリーブはちょっともう諦めたかな。まあ一応スリーブももう一箇所あるんですけど、そこもちょっと売ってるかどうか分かんないんで、まあいつかなんかタイミングがあった時にでも訪れてみて、仮にその時に その一緒に発売した4種類のうち1個でもあったら、あ、やっちまったなって思いながら、そう、あ、ここは早く言っとけよかったなって思いながら、ただ全部なければ多分ないような気もするんですよねっていう感じでね、ちょっと今後やっていこうと思います。そこに最後のね、スリーブの方で最後によるのはまああんまりないと思います。そもそもそこの最寄りによることがあまりないので、あるにはあるんですけど、それこそその映画見に行くとかじゃないとそこもないんですよね。なので、そこはまあいつかなんかの映画、まあ本当は見たいのもあるにはあるんですけど、ちょっとその前のシリーズというかそれを見れてない、まあ具体的にはゴーストバスターズ、そう、一作目しか見たいんですよね。で、これがちょうどアップされた日ぐらいからかな、新しいのがフローズンサマーが公開されると思うんですけど、2と、もう一個アフターライフだったっけ、その3作目、2作目と3作目をちょっと見れてないので、それが近々見れたら見に行きたいなとは思いつつ、まあただそれがね、いつ録画できるかわからないので、まあもしかしたら近々では見に行けないかもしれませんが、そういった感じで、もし見れるようになったらね、それこそ映画館行くついでにそこの近くのカードショップにでも寄ってみようかなと思っています。まあとにかくね、その日はすかりにすかりましたね。ただまあこれはバトスピの話になるんですけど、そう、そのバトスピで欲しかったなっていうカードがいろいろ見つかったので、まあいつかね、その辺はデッキに入れて使ってみたいなと思っています。で、じゃあ最後にね、もう一つ話をして今回は終わろうと思うんですけども、まあモンハンに切れそうって話ですね。まあモンハンナウ続けてるわけなんですけども、まあ切れそうになってきましたね最近。今ちょうどプケプケアシュっていう、まあプケプケっていうのがもともといて、それのまあなんだろうな、行動違いというか、まあ色も違えば生態も違うっていうアシュモンスターっていうのが時たま出てくるんですけど、それが初登場してるんですよ、ちょうど今のこのタイミングで。全然フィールドに現れない、マジでいない。一回だけ見かけたんですけど、その時ちょっと道が違って、あ、こっちの方向かよってなって逃しちゃったんですけど、それ以外で全く現れなくって、リスポーン位置雑魚すぎかってちょっと思いましたね。プラス、まあそれ、その特定のモンスターが出ないっていうのももちろんあるんですけど、仮にその欲しい素材のモンスターがいたとして、そいつから素材がドロップしない、切れそう。本当に切れそう。まあこれは原点モンハンでもそうなんですけど、まあそのモンハンって根本的にそのまずモンスターを借ります、でそいつから素材が出てきます、その素材を使って武器とか防具とかを作って、まあそのなんだろうな、それで強化とかもしてって、より強いモンスターに挑んでって、でまたその強いモンスターから強い素材がドロップしたら、それでまた強い武器と防具を作ったり強化してったりっていうのを繰り返していくゲームなんですけど、まあそれはもちろんそのモンハンナウにもね、ちゃんと反映されてるわけですよ。ただドロップの数そのものが、まあスマホで片手でやる分しょうがないんですけど、まあ雑魚い。まずドロップの個数が雑魚だし、具体的に言っちゃうと、多分原点モンハンだと言うても10個ぐらい出てきて、まあその中でランダムで、これが何個これが何個っていうので出てくると思うんですけど、モンハンナウってまず固定で4つしか出てこないんですよ、素材が。でその4つの中でさらにランダムで確率で、ここの枠にはこれ、ここの枠にはこれってなっていくわけなんですけど、レアなね素材がマジでドロップしないのは本当にドロップしない。もうどれだけ同じモンスターを買ったことかっていう。もう買っても買ってもその欲しい素材が入らないんで、武器が強化できないっていう、ことにねなっていまして、つい昨日多分昨日だな、にようやっとなんだっけな、ジュラトドスっていう魚みたいなモンスターがいるんですけど、そいつのレア素材がやっと1個ドロップして、武器をねようやっと強化できたんで、いやー長い戦いが終わったな、よし次のモンスターだってなってるわけなんですよね。次はねちょっとレイギエナを変わらなきゃいけなくって、でしかもそれもそのランクによって、そのモンスターそのものの強さによって、もらえるってかドロップする素材も変わってくるんですよ。 僕が欲しいのってそのマスターランク、星6以上のやつじゃないとドロップしないんですけど、それで星6を買っても全然ドロップしないんですよね。あー切れそうってなってます。で、原点モンハンよりもマジでそのまずドロップ個数が少ないので、まあ下手な鉄砲数打ち当たるとは言いますが、どんだけ打ちゃいいのかわからないっていうねことにはなっています。で、プラスリスポーンもしないので、運営さんなんとかしてください。たまにね、特定のモンスターがその出現率増加みたいなのもあるんですけど、それ稀だし、で仮に出現したとして、その特定のランク以上のやつを狩らないとその指定する素材がドロップしないので、まあ切れそうだなとは思っていますね。なのでその辺のね救済もちょっと欲しいなって思ってて、で素材ボックスもあるんですよ。アイテムがもう決まった個数までしか持てなくって、それを超えるときにはとりあえず持ってるアイテムの何かを捨てなきゃいけないんですね、素材とかを。なのでそれをね捨てたりなんだりもしててるわけなんですけど、ただ捨てるだけでその見返りみたいのがないんですよね。原点だとそれこそ売却っていう行為を行えば最低でもゴールド、お金が戻ってくるんですけど、それもない、本当にただ捨てるだけってなってるんで、そこに関してはねちょっとなんか一個アップデート欲しいなとは思っていますので、運営さんなんとかしてください。もしこれを聞いていたら、まあ聞いてるわけないんだけど聞いてる運営さんいたらちょっと面白いんだけど、ボックスからね捨てる行為がねマジで無駄すぎる本当にっていう感じはあるので、ちょっとどうにかしてほしいなっていう話ですね。で、天井システムみたいのも欲しいな、やっぱり出ない時マジで出ないんで、素材がねその辺で強化ができなくて今積んでる状態だったりするので、それを解決したいなというところです。まあただそれに関してはね、今のところはもう本当に下手な鉄砲数打ち当たるしかとしか言いようがないので、もう見かけ次第即処して素材がドロップするまで処し続ける、そんなハンターライフを送っていけたらなと思います。以上、後半は雑談でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。まあなんだろうな、もともとやっぱりカードゲーマーでね、ショップ寄ってで特定のカードを探すっていう行為をしていたからなのかどうかは知らないんですけど、誰に頼まれようが自分のものだろうが、なんか探すのってやっぱそんなに苦じゃないんですよね。そう、一回その上司にそんなとこまで行かせちゃってごめんねって言われたことがあったんですけど、いやでも別に僕そんな苦じゃないっすよっつって、でなんなら友達の漫画とかも探しに行ったことあるんで、まあそれは言ってないんですけど、そういったこともあるので、そう、特になんか誰かのものを探すとかそういうのではなく、でどこに行くとかっていうのもまあもちろんその自分が行く範囲ではあるんですけど、何かのついでとかではあるんですけど、何かを探すっていうのにそんなに苦じゃないんですよね。抵抗を感じないというか。なのでまあこれからもね、それこそ自分が欲しいカードだったりとかスリーブだったりとかはもちろん全力で探しに行こうとも思ってるんですけども、誰かから頼まれてもね、いろんなところを巡って回ってで探し続けるというか、探し求めるというか、それはね全然苦じゃないので、これからもねやっていけたらなと思っています。ただ見つかんなかったら見つかんなかったで悔しい思いをするので意地でも見つけてやろうっていう今気持ちにはなっているので、とりあえずねちょっと変もうスカイミラージュはどっかにねえか探していきてんですけど、でそこで一個選択肢がまあ一個っていうか二つ減ってるんですよね実は。おもちゃ屋さんの倉庫っていうお店が2回くらい過去に見たことあったんですけど、どっちも潰れちゃったんですよ。僕が行ったその2つは小田原と町田だったかな、がまあそれもだから数年前ですよね、多分見かけたのが。なんかデパー ートとかになんかチラって入ってる時もあれば、なんかすぐどっかに行っちゃったりっていうのがあって、でその後調べてみたら多分今綾瀬っていうところにしかないのかなみたいな感じがあったりするんで、そこワンチャンあるんじゃねえかなとか思いつつ、まあ綾瀬に行く用事はねえのでないので、まあいいかなっていう感じですね。ただ今あるとしたらもうそこしかないのかなっていう、そこもそのまあ数年、もちろん数年前の話なんですけど、おもちゃ屋さんの倉庫っていうだけあって、まあ多分おもちゃ屋さん、そういうおもちゃ屋さんとかで余ったその企画落ち品みたいな、企画落ちっていうか企画落ちではねえか、その一つ前のシリーズとかの、そういう一つ以上前のシリーズのおもちゃを置いてた記憶があるので、相当前の話ですけどねこれ、なんでそこがんちゃんあんのかなとは思っていますね。とはいえ綾瀬に行く用事はないのでそこには多分寄らないと思いますが、まあそれをなんかまた別のねところで生えてきたところで遭遇できたら見ていきたいなとは思っていますね。そんな感じで、まあそれ以外のところもね、なんか探したいものあったら探しに行こうと思います。という感じで今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。